熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、お願いします。
さあ塾長、
はい、
まあ、10月21日ですけれども。
そうですね、
まあ先日はね、世界体操、ね、
すごいですね、
盛り上がりました ね、
ね、体操日本復活と、
うん、
内村航平君頑張ってですね、素晴らしい演技をしてくれました。
史上初の3連覇を果たして。
そうですね、
鉄棒ではね銅メダルも獲得しました、
ね、え、
まあ、団体ではね、あの残念でしたけどね、
ちょっとですね、
もうちょっと上に行ったから
落下しましたからね、
うん、
鉄棒のところで。まあ、さやけど失敗もするでしょう。
ねえ、しかしかっこいいですよ、もう、
ねえ、
ねえ素晴らしいですね、そんな息子にどうやったら育つんだろうかと。
ああ、なるほど。まあこういう人は、まあ天才が努力するというですね、そういう人やからね。
もう最強ですよね、そうなると。
僕らは天才でも何もないから努力しんだら余計やかもな。
ああ、塾長ね。ねえ、まあ羨ましい限りですね、持ち合わせたものと、そして努力というのも、これも努力も実力のうちですからね。
そうやね、やっぱり努力しないと ね、どんなポーズでも何でもやっぱり諦めず努力、はい、努力を積み重ねるということが大事ですね。
ですよね、はい、で、まあ、今日は21日で、明日22日はですね、
はい、
京都三大祭りの一つ時代祭りが行われます。
なるほど、
はい、1895年明治28年平安遷都1100年を記念して平安神宮が創建されて、その記念行事として時代祭りは始まりました。
なるほど、
はい、うん、これもうね、明治維新時代から平安時代まで2000人、長さおよそ2キロに及ぶ行列。
次回、
これがね、時代を遡っていくわけです。これがもう本当見応えありますからね。
僕の知り合いの人もですね、この行列に参加したんです。
お、
武士でね、武士の格好して甲冑着てですね、あの馬に乗って参加したんですけどね、
はい、
その馬の狩り人からね、馬のあの食べる草とかね、こんなん全部本人が払うんです。結構タコつくんですね。
あ、でもすごい貴重な体験されたんですね。もう
個人個人がですね、みんな費用負担してって言
うん
です。
そうなんですね、まあ、時代を遡るとしたら塾長は何時代に。
そうやね、いや僕はもうそんな昔の時代には戻りたくないと一応基本的に思ってるんです。
今を
生きる、ずっともう今一生懸命、まあ、あの仏教の言葉で輪廻転生ってですね、死んだ人はまた生まれ変わるっていう言葉がありますけども、どこで生まれ変わりたい言われたら、そんな未来のこと分からへんから生まれ変わりようがないという、
はい、
だから過去に何かをしてきたよね。
そうですね、
生まれ変わるのはあれ嘘やと、僕は嘘やと思ってるんですよ。そんな人間なんか死んだらもうこの世には何も存在しないと思ってるけど、まあそれするとなんか寂しいから、仏教の中での生まれ変わるという言葉が出てるみたいですけど、私は 今の時代に生まれ変わってですね、非常に良かったと思ってます。
そうですね、はい、まあ、今をしっかりと生きていくということがまず一番大事ですけども。
こんな自由なね世の中ないです
もうね。それもう戦国時代とかに生まれたら大変ですよ、もう。さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
超A のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり超A。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも超A に相談しよう。
熱血
人体塾
超エア
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
あの先週15日の土曜日に番組でもお知らせしましたけれども、はい、日本賃貸住宅管理協会主催で、
はい、
賃貸住宅オーナーのための住環境向上セミナー開催されまして。
そうですよ、ね、あったんですよ。僕ちょっとですね用事があって行けなかった。吉田支部長に電話いただいたんですけど誠に申し訳なかったんですけど、
はい、
残念ながらですね他にどうしても8000円仕事がありましてですね、そっちへ行ってまして、
ね、忙しいですからね、
はい、いやまあまあたまたまなんですたまたまです
、まあ、ここにもたくさんのオーナーの皆さんが参加されて、
はい
ね、京都でも、
はいはい、
まあ、これまあ国道交通省公園で全国47都道府県61会場で開催されて、
はい、
京都では15日に開催されて、
はいはい、
多くの方が来られたようなんですが、はい、塾長というとその2日前、うん、13日の木曜日に、うん、賃貸住宅フェアというものに、
は
い、
大阪で、
ね、
はい、
行かれたんですよね。
インテックス大阪行ってきました、
はい、インテックス大阪の4号館で開催されたんですけども、13、14
と、うん、
ですかね、
はいはい、行ってきてもう、はい、まあちょっと1時間ほど喋ってくれということなんで、
ええ、
1時間喋ってきましたけど、
ほうほうほうほう、そう、このフェア自体なんですけれども塾長もざっとご覧に、
ええ、
なったんですね、
ええ、はい、そうですね、あのざっといろんな、まあ、先進的なですねリフォームをどうするとかですね、
はい、稼
働率を上げていくとか、
はい、
またあのいろんなあの入居率を上げるための営業のツールとかね、
ええ、
そういったものがずっと一堂にあの並べてあって、それはまあ見てたんですけどね、
はい
はい、
あの賃貸経営や土地の有効活用をサポートするような、はい、そんな出展企業がたくさん
そうです、ね、
ありまして、
たくさん出てましたけどね、
はい、例えば資産運用コンサルティングゾーンがあったり、賃貸住宅向け設備建材ゾーンがあったり、
う
ん、
そうですね、
リフォームイノベーションメンテナンスゾーン、そして管理仲介業務サポートゾーンとあって、いろんな企業がいろんな商品やねあの提案なんかをされているんですけれども、はいはい、それとともにセミナーも、
そうです、
ね、
何人ぐらい来たかな、100人ぐらいは来てたんちゃうかな、
あの大体やっぱりオーナーの方とあと業者の方、
うん、手挙げてください言うたんです、今日は来られてるのは矢野さんの皆さん方ですか、それとも業者の方ですか、やからね、矢野さんがですね20名ぐらいちゃうかな、
ほうほう、
あとはもうほとんど業者の方ですね。
あ、そうです、
そんな、まあ、多少業者の方よりのお話をしなあかんでしょ、
ほうほうほうほう、
そういうふうに最初聞いてですね、
はい、
まあ、今回は視力は例 の, あの更新料問題と識引き問題のお話が大体メインテーマですね、
はい、
それに、まあ、流れで付随の話をしたと、
ほう、
そういうことです、
ほうほうほうほう、はい、あ、もうじゃあ更新料というとここ最近の裁判の結果ですとか、
はい、
で今の状況壊るべきだという話ですか、
結構なんかたまにそんなあるんですよ、うん、なんかあれが相当効いてたから、
はい、
あの更新料有効になりましたからね、
はい、
だからそれで、まあ、その内容の話を聞きたいということなんで、
うん、
私あのうちの会社がちょうど当事者なんでね、
はい、
でスタートラインから終わるまで全部見てますので、その話をしようと思ったら何日もかかりますから、
はい、
クッと濃いとこだけは絞って喋ってきました、ね、
それに付随する話も賃貸業界に、
そうですね、いろんな話をですね私の知ってる範囲で、所詮まあもうあの元々農家の子供なんでですね、あんまり難しい喋り方はしませんけど、ね、分かりやすいように、
うんうん、
まあ、適当だ失礼やしね、
適当、
まあ、濃いところを自分なりに考えて喋ってきましたけどね、
適当というか的確にですよね、塾長多 分,、うん、
多分
それで場の割合どういう方が来られてるのかを見て、そこでそれに合わせて話をされたんですね、
調子の A は拍手も出るしね
、まあ、塾長もセミナーとしてそういったお話をされたわけですけれども、はいはいはい、賃貸ビジネスの最先端を行く講師陣が60名もこの2日間で集結をして、
なるほど、ね、
いろんな分野のお話をされたようなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうみたいです ね,
ね、塾長は不動産ホームセミナーの中で、
ホームのね、法律の方ですわ
ですね、お話しされたんですけれども、
いや、いろんな分野のいろんな勉強になると思いますね。財産継承セミナーとか、高齢者ビジネスセミナーもあれば、不動産ソリューションセミナーとか、もう本当いろいろありまして、
いっぱいあるんですよ、
ね、でその中で私ちょっと塾長からもお聞きして興味深いなと思ったのが、はい、業者の方がいろんな商品の紹介なんかもされてますけれども、はい、無人で賃貸情報を、はい、やり取りできる、
できるんです、機械がですね、できてます。うちも入れたいな思ってるんですけども、一箇所ですね店舗出すと非常に狭いぐらいのお金がかかるんですね、はい、でこれは機械でこう置くことによってですね、まあまあ1台100枚までぐらいの前と思うんですけども、置いてですね、そこからその映像を見ながらですね、電話をしながら仲介の元のところでですね、電話をしながら聞くと、はい、そういうのをわざわざわざわざなんか不動産屋さんの部屋探しに入っていくのもね、なんかちょっと恥ずかしい人も中にはいると思うので、はい、電話やったら比較的ですね、メールと一緒でですね、顔を見ませんから、うん、まあ、問い合わせすることは僕はいいかなというふうに思ってるんですけど、
ね、すごく気軽に、ねね、できそうですよね。住宅興味あるけどまだそこまで踏み込ん
だ、そうです
ところでもないっていう方もいらっしゃる
し、この業者さんもね、外から中が見えるように全部してますね、
はい、
あれね、あれを見えなくするとものすごく入りにくいんですよ
確かに
だからできるだけ外から中を見えるように、うん、そういう店作りをしてますので、うん、まあ、そういった意味ではそれ以外にですね、こういう機械を設置して、そこからよりそういうのが嫌な人はそこから問い合わせをできるというのも、まあ、いいかなと僕は思ってるんですけどね。
ジョイさんもいずれそういう機械が導入されるかもしれない。
いや、導入する私は予定してますけど。
お、そうですか。
ええー、いや、やってみないと結果出えへんから、あかんかったらもうやめたらええねんから。だけどやらずして議論してても前進まない。いいでしょ。
いいですね、その前進、前進の精神。
失敗でも我慢がやれ、
はい、素晴らしい
そう、そういうのダメ。
またそんな情報が入りました、ぜひ教えてください。
はい、わかりました、は
い、ということで今日の熱血交友録第11回賃貸住宅フェアが、10月13日14日の2日間インテックス大阪4号館で開催されました。そのお話を中心にお伺いしました。
はい、
では塾長、はい、ここで1曲いきましょう。
今日はですね、小林明さんの北へ。古い歌ですけど、なかなか渋い歌ですよ、小林明ね。
はい、
ティーですよね
どうぞ。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
引退塾超ええやん。
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には、長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もたくさんお便りいただいておりますので、はい、ご紹介していきましょう。
ありがとうございます。
まずはこの方、大阪府豊中市にお住まいのラジオネーム桃のしっぽさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく聞いています。貸し屋にもともとテレビがついていた部屋を借りたのですが、テレビが古くて映らなくなりました。家主に行ってテレビを交換してもらいましたが、中古のためにまた映らなくなりました。新品のテレビには変えてもらうことはできないのでしょうか。テレビがなくて困ってますといただきました。
もうね、もうテレビなんか安いから自分で買ってくださいそんなもう安いやつ1万円か2万円ぐらいであんねんからね。それはもう、そうついてたんかどうか知らないですけども、比較的ですねテレビがついてる借家って少ないんですね。
ほう、
昔はできるだけですね電気の照明から全部つけなかったんです。
うん、
例えば手元灯とかね、トイレの電気とか玄関灯はついてますけども、中にほとんどつけなかった。それは何でかいうと、その家主の持ち主になると、その照明器具まで中まで変えていかなければならないっていうですね、非常にお金のかかる っていうか、そこまでやっぱり面倒見てからならないということなんで、だからテレビなんかもうもともと本当ついてなかったんですよ。これ多分ですね、何代か前にお入りになってた方がテレビ置いてなかったんちゃうかなと思うんですよ。
うん、
でただこの矢野さんもなかなかいい人でね、
はい、
文句言うたら古くでもいいからって持ってきてくれはったっていう、
はい、
どんなテレビ持ってくるんだどこで探してきたんっていうだからその契約書の中にですね、どういう内容になってるか僕は分からないですけど、多分ですね細かい内容は書いてないと思うんですね、
うん、
設置してるのがテレビはついてますよっていうんですね。だからたまたまついてたのをもともとついてたからつくようにしてくれって言うてはるだけで、もうこの程度のテレビやったらね、まあまあ自分が楽しむねんから困らなくて、
うん、
自分で買ってくださいよ、もう1万円か2万円あの古いとこ行ったらもうでもあんねんから、だからもうそのこんなの知れてんねんからね、まあ、知れてるから、ああほんなんあんたやってくれ言われてくる
まあ元々あの家主さんが常にこう新しく変わるときはそういったあたりをこう管理してテレビもついたものっていうような契約でご自身で考えておられる場合と、元々のこの前のこの貸し屋としてなる前のところにテレビがあって、それをそのままつけて貸しますよっていうのとはまたパターンが違うんですね。
パターンがね、だからどうテレビか僕も分かりませんけども、だからうちもあるからもしあれだとあげますよ
ということでございました、はい、桃のしっぽさんありがとうございました、はい、続いてもう一つ匿名の方からいただきました。住宅情報誌に徒歩5分とありますが、徒歩5分ってどれぐらい離れているんでしょうかという、まあ、素朴な質問ですが、これ結構、
はいはい、これはもうですね、地図でですね表示、あの不動産業の表示で決まってます、
はい、
大体、まあ、1分80メーターっていうですね、
うん、
ことで決まってますので、5分ですから400メーターと思っていただいたら結構です。
まあ普通の大体一般的な歩幅で普通に歩いて、
一般に歩いてですね、大体まあ成人が一般に歩いて80メーターということになってますので、うん、だからまあそのきちっと80メーター歩いたらそれは多少 そのね違うねんからそれは許していただきたいんですけど、大体まあ大体おおむね80メーター、
うん、
だから400メーターぐらい離れてますよという表示ですね、
はいはい、これ結構正確ですよね。なんかそう表示されてて歩いてみたら大体そんな
感じですね。大体当たってるんです
、はいはいね、はい、ということです。
それも決まってます、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はもう一ついきましょうか、
はい、
知恵さんからいただきました。下京区にお住まいの方です。ありがとうございます。一人暮らしを始めて来年の4月で2年目です。今まで実家暮らしだったので知りませんでしたが、賃貸マンションの更新料は京都と東京くらいしかないとラジオでお聞きしました。なぜ地域によって違うのでしょうか。例えば他県の場合は更新料がない分家賃に上乗せされていたりするのですか。気になったので教えてください、お願いします、ということでいただきました。更新料のね質問というのはたびたびやっぱり登場しますけれども、
そうですね、
はい、
これはですねその地方の個性なんですね。だからどういった形で貸すかっていうですね問題なんで、例えば皆さん方、会社に勤められてですね、賞与ボーナスのないところは給料上乗せしてですねお支払いしてますね、
はい、
だから給料も一応ボーナスも給料の一部ですね、
はい、
だから更新料もですね家賃の取り方の形なんですね、
うん、
だから更新で取るかそれとも家賃を上乗せするかっていうことなんで、うん、これは地域 の風習ですから、うん、そこまで規制する必要はまずないと思うんですね、
うん、
それが人のもんを貸すのに違って、そのオーナーさんがまあ苦労して努力して建てられてね、で維持管理していくためにこの条件でこの地域でやろうという昔から その風習の中でやってますので、そのよそと同じようになるっていうことはまずないと思いますね、
はい
はい、
これ今更新料を扱っているのは全国都道府県で言うと、
京都東京とかですね、なんか神奈川とかね、
はい、
それから北海道なんか滋賀県、
うん、
他ちょろちょろっと、まあ、10カ所ぐらいあるらしいですけども、
大阪も少しあるんですよね。
いや大阪はですね基本的にはないですね、
はあ、
ただしその代わりに敷引が大阪は多いですから、
あという形が、
だけどそれは大阪でもですね状況によっては別に更新料にしても別にそれはいいと思うんですね、
うん、
だから契約自由の原則っていう、自由に契約できますよと、その代わり契約するときにきちっとした説明責任を果たしているか果たしてないかが問題なんです、
はい、
で契約書にきちっと明示されているか、
はい、
それさえきちっとしておけばそれはお金のことですから、払える方はいくら払うなんていうと絶えず計算してありますので、うん、約束した通り払ったらずっと進めるわけですね、
はい
はい、それは入る前によくよく精査してください、
うん、
はい、
まあ、更新料についてはまたなんか近々裁判もあるみたいですね。
そうですよ、これ、まあ、前回多分言ったと思うんですけど、
そうですね、ちらっと話していただきました。
更新料もあの無効になりますからね、はい、返しなさい言うて弁護士さんから内容書類来て本当に返したんです、20何万、はい、ところがですね有効になりましたから、はい、お金を返してくれって払ってください、再度払ってください言うてたら法律的に訴訟してくださいって言われたらしいです。そんな法律家がですね、法律という武器でですね、そんな意外なことをしてしまうとやっぱ最終に判決が決まると、例えばあれが最高裁まで行ってですね、最高裁で現判決を棄却したらそれは高裁の判決が決定する、はい、だけど上で継続されている以上最高裁が判断した上でですね、その最高裁の上 最高裁ってないですから、うん、最高裁で決まったらそれが最終判決になると思いますので、だからその、まあ、更新料の場合はですね有効ということが出ましたから、うん、これは全く問題ないというふうに私は思うんです、
ねえ、はい、11月1日にその今、ね、おっしゃった裁判、
そうですね、だからそのお金を家主の方が返しなさいということで、はい、相手のですね方に今これから訴訟始まるんです。
11月1日これから始まるんです
ね。そうそう、11月1日に第一審地裁でですね、はいはい、あの弁論始まると思います。なるほど、だけど僕は買わなあかんのちゃうかなと思うんですけど ね
本当に更新料の問題っていうのはいつまでもね、
まあ、我々はあの慣れてますけどね、慣れてないオーナーさんがですね弁護士さんから内容証明バシッと来てね、うん、これは向こうやからそういうふうに大体決まってるからお金返しなさいとさ、びっくりしますよ、うん、ともう弁護士さんそのものに全然関係ない世界にしてたらね、うん、弁護士さんやったらすごい人ですよね、うん、そういう人がそういうね間違ったことをですね弱い人のもう対してそういうことをやるっていうのは基本的に僕は良くないなというふうに思いますけどね、う
ん、まあ、あの千恵さんちょっと話が深くいってしまいましたけれどもね、更新料については、まあ、この番組でも随時取り上げておりますので、またわからないことがあったらぜひお問い合わせください。
契約する前によくよく精査して契約してください。
はい、はい、ありがとうございました。では塾長、今週のツボ、はい、お願いします。
契約してからで遅いと、契約する前によくよく考えて反抗してください。
ありがとうございます、
はい、
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁天の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾長英案、そろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
まあ、先ほどお便りでも更新料の話がありまして、はい、まあ、その話になると本当にどこまでも突き詰めていくぐらいいろいろと、ね、広がっていくんですけれども、
そうですね、まあまあ、あの賃貸借というのはですね、まあ、大体ええ加減なもんなんです
よ。あら、
大体ええ加減、この間も言うてたけども、その家賃を決定するのに計算する元がない、だから家賃でどんなもんですか、まあ、この地域やったら大体ワンルームで5万ぐらい違いまっかと、あで管理費も、まあ、エレベーターついてへんなら、まあ、上が5000円やろねと、
はい、
エレベーターついたら7000円ぐらいになりまんなというですね、ザクッとした話が多い、それをですねぐーっと突き詰めるとね答えられへん、
うん、
だからまあまあ僕らは徐々にですね、うん、その内容を精査するようなことをしなあかんなと言ってるんですけど、分譲マンション簡単でしょ、
はい、
土地買うて建物建てて、うん、それで原価だ計算してそこに利益を乗せて販売経費乗せて売ると、
はいはい、
賃貸マンションそんなないんです
よ。なるほどなるほど、
ものすごいいい加減
だ、だからもう更新料のこう裁判もややこしいことになっていったりもするわけですね、
うん、だから、法律っていうのはね、極論してですね、もう重箱の隅をつつぐらい喋るとですね、理屈論で言えばですね どれがほんまや嘘や分からなくなってしまう。俺ですね、法律っていうのはもともと大体こう自由っていうもんが大体原点にあるわけね、はい、ところがそんな理屈を言い出したらきりない。
そうですね、うん、まあ、そんな塾長も今日はこの後ですね、その更新料に関わる場所へと、はい、移動されます。
今日はですね、更新料を考える会の私一応主催者ですので、はい、なんか知らん前になってるらしいけどそれとですね、弁護団の団長の田中新弁護士がですね、はい、今日はぜひ有効のですね判決が出たんでみんなで喜び合おうということですね、うん、最高裁判決全面勝利報告会です、
はい、
これを今日5時からやろうと、うん、1時間田中新先生が熱弁を保ろうと思って、
はい、
だからまあまあみんなで120名ぐらいもう大体来場されるの決まってますので、
はい、
もうそこでやろうということで今日これで行ってきます。
京都ホテルオークラですね。
はい、
はいはい、
そうです
ね。まあでもこれの結果を受けてオーナーの方にとってはね、
はい、
ちょっと一安心というところは
そうやね、みんな私もですねいろんなところでいろんなオーナーさんにお会いしますけど、よかったな、ようやってくれたなっていう反面ですね、うん、
はい、
あれが向こうなってたら何言われてるよとお前しょうもないことしやがってとバカモンって言われそうやけどね、はい、それが逆目ででもよかったです、
まあ、消費者の方にとっても別に不利になったわけではなくて、自由に選べる権利はもう引き続きあるわけですからね。
そうそうそう、いろんなこう支払いの仕方をね選択できると、はい、
そうです、
ね、あ、よかったんですよ、
ね、
だからまあまあ、結果論としては、まあ、皆さんどこ行ってもですねよかったなよかったなという声をいただきます
、はい、
ありがとうございます、はい、
まあ、また更新料についてはきっと番組でもたびたび出てくると思いますので、皆さんも何か気になることがあれば
メッセージ。そうですね、まあ、多分ですねよほどのむちゃくちゃな契約でない限り更新料は OK なので、
うん、
はい、
ありがとう。熱血人体塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田修、
そして重田舞子でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。